それではガラテヤの4章7節を開いてください。ガラテヤの4章ですね、7節を見てください。私たちの聖書通読の学びがガラテヤの3章まで来ましたが、午後に4章の前半を1節ずつ見ていきます。で、今朝は4章7節ですね、チャプター4 verse 7ですね。いいですか。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人ですということで、今朝はとても大切な真理を見ていきます。私たちがイエス・キリストを信じたことによって神の子供になったということ、そして神のものを相続する神の相続人になったということを見ていきます。こう冒頭からですね、ちょっと暗い話になってしまうのですいませんね。安倍元首相が、凶弾で倒れるという痛ましい事件で、私心がまだね、この衝撃が残っていますし悲しんでいます。で、犯人について、このなぜ安倍さんを殺害したのか、その動機に、注目するときにですね、彼の今までの、この経緯がね、だんだん分かってきてますが、孤独であるですね、あと生きがいのない人生、社会に絶望している、彼の場合は統一教会だったんですけども、社会に絶望している人々が、殺傷事件を犯すことを、多くの人たちが指摘しているんですよね。でもこれまでも実は似たような事件がありまして、日本で起きた事件を列挙しますと、2008年ですね、秋葉原通りでの通り魔事件、覚えてますかね。で、次に2016年、神奈川県の障害者施設殺傷事件、覚えてますか。知的障害の人たちですね、殺した。で、あと2019年、京都アニメーション放火殺人事件、これね、記憶に新しいですね。で、彼らの特徴、共通しているのが、どうせ死ぬなら他人も殺してしまおうというですね、そういう方向に向かってしまうということなんですよ。それは少し自殺願望に近いんですけど、でも他人に向かうんですよね。で、ある人がね、無敵の人と言います。どうしか、厳格にしても、この刑を厳格にしても、いや、それが目的だから、全然抑止にならないっていう話が書いてありましたが、アメリカの乱射事件もですね、似てますね。あとね、イスラエルでも、よくテロが起こるんですが、その自殺願望のある人、もともと自殺願望がある人がユダヤ人をナイフで刺したら、イスラエルの治安警察が来るじゃないですか。そして射殺するでしょ、それで死ねるっていうですね、こういう事例もあります。そういった人々が、もともと友達がいないとか話し相手が少ないために、その妄想を膨らませるんですよね。こう思い込みとか、あと極端な思想ですねに染まって、事件を、起こすのかもしれませんですね。ですから、こう居場所が必要だと。居場所、これは日本語でね、居場所っていうね、だんだん有名になってきましたけれども、ね、自分がそこにいて存在価値が見出すことができる、場所ですね、居場所っていうのがね。以前は働くところ、職場が居場所になっていたんですけれども、それ以外のコミュニティですね、そしてその共同体が、なくなってきてるんですね。で、それが必要だと、しばしば、言われるわけですね。で、そのことを思ったときに、この教会ですね、私たちね、このチャーチね、これがどれほど社会にとって、貴重な場を提供しているかということなんですよ。どうしてかって言ったら、存在していることに価値がある場所なんですよね。いてくれてありがとうっていう場所なんですよ。 何かをしたから私はあなたを認めるというところではなくて、神の恵みによってあなたは今のあなたになったんだよねと言ってくれるところです。マルタとマリアの兄弟ラザロですね、このマーサー and マリー、あのメリーですね、のブラザーです、ラザロス、ラザロがいるでしょ。で、彼は何もしてないのにユダヤ人たちが集まってきたんですよ。何もしてないんですよ。ただ食事してるっていうかさ、家にいるだけで、多くの人が集まってきていて、なんでかって言ったら死んだのによみがえったんですよ。ですね。だからイエス様によって変えられているということだけで、まあ、その存在に価値があるわけなんです。で、私たちは前回ガラテヤの3章の最後のところを見ました。3章の28節、ガラティアンチャプター3 verse 28。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません、あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですと。イエス、キリストイエスにあるって書いてるでしょ、うんですね、ということはこれ存在を表してるんですね。そこにいるっていう、キリストイエスにあるということだけで私たちはお互いに一つになっているんですね。ここに居場所があるんです。そして今朝の本文ですね、テキストは、私たちが神の子供である、そして子であるのは相続人、子であって相続人なんだと。で、これとてつもない存在意義というか、いる、ある、神の子供である、そして相続人であると。生きていること自体に価値があって、そして何かをしたからではなく、ただ父なる神が私たちを愛しておられるから、まあ、生きがいが、生きている意味があるんだと、まあ、いうことなんですね。私たちがイエス様を主としてこの方に自分の人生を明け渡す、つまりこの方を信じたら神が素晴らしいことを私たちにしてくださったんですけれども、ヨハネの一章、ジョンチャプター112節13節ですけれども、あ、サミー、 OK、 12節13節、あ、そっちか、はい、 verse 12 and 13ですね。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたので、神によって生まれたんですね。 Born of God 書いてますね。で、私たちは一度肉によって生まれてるんですけども、イエスを信じるときに神の霊によって霊的に生まれます。神の子供になるんです。で、これは人の意思であるとか、肉の望む意欲でもない、私たちの意欲でもない、もっぱら神によって生まれたんです。で、私たち生まれるときですよ、あの肉体がね、生まれるときに私たちの意欲や努力ありました？いや、それはなんか、いや頑張って出てきたよとかってあるかもしれないけどないですよね、ないですよ。で、私たちがこの神がご自分の霊によって始められて、で、私たちを御霊によって、まあ、今も導いておられるんですが、私たちがクリスチャンとしてキリスト者として生きていくときに誤解を恐れずに言うと、すごく神秘なんですね。ミステリーなんですよ。人がどうこうするもんじゃないんですね。神がなされることを私たちがじっと見て信じて崇めていくことだけです。で、日本語の聖書、先ほどのヨハネの1章の12節ですね、ジャパニーズバイブルだと神の子供となる特権って書いてあるんですね。プリビレッジって書いてあるんですよ。でも英語だとね、パワーってなってるんですよね。力となっていて、まあ、これどっちにも訳すことのできる、まあ、言葉なんですね。で、まずね、この力ということを見ていくと、 第1ヨハネ 1 John 3:9 ですけれども、神から生まれたものは誰でも罪を犯しません。神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのですと。素晴らしい働き、神が生まれたということで神の種がですね与えられている、新しくされているので、だから罪を犯したとしても罪の中にとどまることができないようにしてくださってるんです。私たちが頑張ったからそうなってるんじゃなくて、神によって生まれたからこうなってるんです。力が与えられていて、で悪いものが、つまりサタン悪魔が私たちに触れることができないように守ってくださっているんですね。で思い出すのが、イスラエルの民がモアブの草原に宿営していた時、覚えてますかね、民数記ですけれどもね、バラムね、英語だとね、バラムがいくら呪おうとしても神がそれを祝福に変えられたんですね。こう予言しました。民数記 Numbers 23:21 ヤコブの中に不法は見出されず、イスラエルの中に邪悪さは見られない。私たちの神、彼らの神、主は彼らと共におられ、王を讃える声が彼らの中にあると。イスラエルの民ってどれほど罪を犯したか知れませんね。それにもかかわらず、このバラムによる悪の力ですねに対して主は不法は見出されないってですね。I found no iniquity って言うのかな、英語だったら分かんないけど、ね、でないって言ってるんですよ。ない、いや、やばい、あるじゃんって。恵みによって神は守っておられるんですね。その罪にある呪いに対して神が守ってくださってる。このようにして神によって生まれたものは悪魔から守られているんですね。でこれが、この力ですね、神の異なる力ですね。次に特権見ますよ、特権。でこれがね、ガラテヤ書の中ではこう強調されている中話なんですね。焦点合わせてるんですよ。神の子供になる恵み特権っていうのは、この天地創造の神、聖なる正しい方を父とすることのできる関係ですよね。だ先ほど孤独や疎外感の話をしましたが、私たち、神にとって私たちは何十億もいる人々の中の一人じゃないんですよね。機械のネジじゃないんですよ。でその機械のネジのようになっているので社会の中で疎外感を抱くんですが、この方を父とファーザーと仰ぐことができて、その手前の6節ですね、この4章の6節で、そしてあなた方が子であるのに神はアバ父よと叫ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされましたと。アバ父です。イスラエルに行けばホテルで、ちっちゃな子がお父さんを見るとアバアバって言いますね、ですね、このアバお父さんパパみたいな感じですですね。でそして、父ですね、これ恐れはこう尊敬している言葉ですね、父ファーダーですね。でこのようにして、この父と呼ぶことのできる御霊が、神の霊が与えられました。でこれね、言うなれば神が、ご自分の家族を増やす働きをしているって言ってもいいと思います。イエス様は、ヨハネの1章の18節 John 1:18、 父の懐におられる独り子の神って言ってます。はじめから神が天と地を創造される前からキリストはこの方を父とし、父はこの方を子としていました。ただ一人の神、子なんですね。The only begotten son かな、ね、で誰とも比べることのできない比類なき父と子の関係です。父が神であるなら子も神である、ね、 神の子って言っても父が神だから子も神なんです。ですね。でも一つなんです。子と父がね、一人の神なんです。で、この独特な関係のゆえにイエス様は妬まれました。どういうことかというとね、宮清めをイエス様は行われた時にね、ヨハネの2章の16節で John 2:16、私の父の家を商売の家にしてはならないって書いてあるんです。天と地を作られた神の宮に礼拝に来ている時に、その神の宮を俺のお父さんの家って言ったんです。言い切ったんです。で、あとは38年間足苗だったものを立たせた時も、私の父は今に至るまで働いておられます。これはヨハネの5章の17節ですね。 John 5:17、 私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのですと。神をの安息日を守っているけど、私のお父さんは今も働いているから私も働いているんだと。で、この関係をですね、妬んだんですよ。ユダヤ人はイエスを殺そうと思ったけれども、ね、安息日を破っていただけじゃなくて、ヨハネの5章の18節で、John 5:18 で、神をご自分の父と呼び、ご自分を神と等しくされたからだというなんです。で、この交わりの中に、この父と子の交わりの中に、私たちを招き入れるということが神の子供になったんだということなんです。ヨハネの17章の21節に、John 17:21、 ずっとヨハネだね、今日ね、なんかヨハネ引用ばっかりしてますけども、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私のうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためですと。いいですか。父が子を、これ御子をこよなく愛して、子が父からすべてのものを与えられているんですね。任されているんです。そして子が父の言われることに聞き従うという、この交わりにおいて一つになっているんですよ、彼らは。で、この交わりを子を信じる者たちにも分け与えて、その喜びを知るようにしてくださったということなんですよ。これすごくないですか。イエス様がよみがえられてから、弟子たちのことをご自分の兄弟とまで呼ばれたんですね。イエス様が長子、firstborn、これ長男ですね、となられて、私たちが彼に連なるものとなって、父なる神を私たちも父と言えるようにしてくださったんです。マグダラのマリアにイエス様がよみがえられて、イエス様言われました。ヨハネの20章の17節ですね、John 20:17、私の兄弟たちのところに行って、私はあなたの、私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさいと。だから神の独り言として持っておられる父の、父なる神との交わりに、こう私たちも招き入れられたんです。もちろんね、これね、私たちが神となるっていうことじゃないですよ。イエス様神になられて、で、私たちが神の子供にな、間違って、イエス様が神の御子であって、私たちが神の子供になるっていうことで、じゃあ私たちも神か、違うんですね。私あくまでも人な、人間なんです。で、神の御霊によって交わりはあるんですけども、私たちが人から神になるっていうことを意味してません。イエス様と父との関係は永遠で特別なんですけれども、これ違いですよ、いいですか。私たちは養子縁組なんです。養子縁組。ガラティアの4章の5節、Galatians 4:5、 私たちが子としての身分を受けるためです。アダプションって英語で書いてあります。養子なんですね。血筋がつながってないんです。でも同じ身分です。だから神ではないんです、私たちは。けれども、その中にある恵みをですね、私たちも与えられているということです。イエス様は神で、神から生まれた方ですが、神であって、永遠の昔から神の独り子ですけれども、人である私たちは独り子なる神に与えられた身分が養子として分かち合う、シェアされたということであります。父なる神がご自分の子を愛されたように、私たちを御子にあって愛してくださってます。 御子が父なる神にあって持っておられる喜びが私たちの喜びにもなっています。御子が父なる神にあって持っておられる平安が私たちにも与えられているんです。私たちが御霊によってキリストに結ばれていて、キリストにあって父との交わりを持つことができるようになっているんですね。でイエス様は先ほど言いましたように妬まれました。で憎まれました。それは父なる神との関係があるからで、同じようにして私たちはその関係自体が、まあ、世から妬みの対象になるんです。ヨハネの15章の19節、ヨハネ、ジョン 15:19、 もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したことでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのです。で私たちがしばしば何か人から悪いことを言われたり行われたりすると、何か自分が悪いことやってるからじゃないかと、ちゃんとやってないからじゃないかって、こういうふうに思ってしまうんですね。まあ、そういう時もあるかもしれませんけれども、本質的には違います。自分がキリストにつながり、父なる神につながっている、つまり神の子供としての恵みを受けているから妬まれてるんですね。そして、何か悪いことをしてくるんです。でこれがね、子になったっていうことですね。でパウロはでもこれもはや奴隷ではないってこう言ってくれます。もはや奴隷ではなくて子です。と子として父に愛されているという関係は信じた後に与えられてますけれども、その以前は奴隷だったんですね。4章の3節、ガラティアのガラティアンズチャプター4:3、同じように私たちも子供であった時にはこの世の諸々の霊の下に奴隷となっていましたとあります。でこの世の諸々の霊というのは、当時ギリシャ神話、ローマ神話の中にあって、こう風習や習わしなんですよ。で神々がいて、それにきちんと仕えてないとこのような災いが来るっていうことなんです。なので一生懸命神をなだめて怒らせないようにしていくということで、いろんな儀式を行っていくんです。で私たちのはそのような恐れから解放されています。神の子供となった時点でその恐れが取り除かれたんですね。神の愛は完全だからです。第一ヨハネの4章18節で 1 John 4:18、 愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。とどうでしょう、日本にもそのような考えがありますね。罰が当たる、罰が当たる、先祖のたたりがある。で恐れに基づいて自分が行わないと、恐れに基づいてるんですね。で自分が何か行わないと制裁を受けるというものなんです。で今の人々は、こう日本の人ですね、私無宗教ですという人が多いですよね。けれどもしっかりと仏教の檀家制度を恐れてます。檀家制度、自分がクリスチャン、キリスト者となってバプテスマ、洗礼を受けるとなると、先祖の墓を守れなくなるかもしれないという恐れがあるんです。これね、不思議なんですよ。日本には信教の自由がありますから、フリーダム・オブ・リリジョンがあるから、宗教を変える自由ももちろんあるわけでしょ。けれどもなぜ恐れるのか。これ江戸時代の初期、家族や親戚にキリシタンがいれば連帯で罰せられるという住民登録、当時の住民登録、寺受け制度があったからなんです。でその時の迫害のトラウマがなんと今にまで続いてるんです。そのためにいろんなしきたりを守らないと、その村八分にされるっていうか、 阻害されるという恐れがあるので、まあ、いろんなことをやってるんです。しきたりを、しきたりを守らなかったらこれこれの制裁が来るということを恐れている。でそれで破ることができないなんですね。でこれが奴隷、諸々の霊に従っていくっていう、その奴隷になっているっていうこと でしかし私たちが神の子供となることによってその恐れから解放されたんですね。で子であれば神による相続人って書いてますね。今度はね、子であれば相続人です。神は御子にご自分のすべてのものを任されました。だからキリストのうちにあるものも御子に任されたものも自分に任されて、なんと共同の相続人になると、ローマの8章の17節ですね、コエアって書いてあるかな、コエアですね、共同の相続人なんです。すごくない？やばくない？イエス様と共同の相続人、同じものを相続するわけですよ。で私たちは父なる神に愛されて、父のものをキリストにあって任されていているわけですけれども、皆さんの中で相続受けられた方いらっしゃいます？ここでこの祖父母、おじいちゃん、おばあちゃんからの相続、または両親の相続受け取った方はいらっしゃるでしょうかね。はいはい、ありがとうございます。これ完全に恵みだよね。だって労してないじゃん自分が。唯一関係があるからなんです。そのお金持ってる人の子供とか孫だから、その関係が、リレーションシップがあるから相続があるわけでしょ、インヘリテンスがあるわけです。だからガラティアの3章の18節に相続の恵みとですね、これグレイスって恵みと書いてあるんです。で私たちが人としての尊厳をどのように保っていくかということをね、ちょっと考えてみたいと思います。さっきほら生きがいについて話しましたよね、最初ね。どこから来てるのか、この生きがいっていうのが、神が初めに人を作られた時に、神は人に万物を任せたんです。創世記ジェネシス1章26節 1:26、 神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう、こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしようと。人は神の形に作られた。でその神の形って何かって言ったら、神が支配しているように支配するということです。管理するっていうことです。任せられるっていうことです。で何かを任せられているときに、私たちはこの神の形としての生きがいを見出すことができるんですね。皆さん家庭において、仕事において、教会において何かを任せられるときにどうですか？ちょっと否定的に取るときあるね。え、仕事やりたくないよな、ね、あとは家庭において、私もこう来るときにね、皿洗いましたけれども、Doing this ね、Before coming to church やったけどね、そんな否定的 ね、そんな否定的、ネガティブフィーリング出てくるでしょ、うん、それはね、罪から来るんですよ。このBefore the fall、 その堕落する前は違うんですよ。After the fall だとすごいネガティブフィーリングなんだけど、あ、すいません、だから今英語と日本語ぐちゃぐちゃになっちゃったけど、堕落した後だから、この汗水流してね、しなければいけないということで、あ、また月曜日はマンデーってね、こう月曜日ってマンデーブルーって言われるじゃないね。でそれはね、罪を犯した後だからなんです。で罪を犯す前はそんなことなかったの。むしろそれが生きている意味を与えていたんです。なぜかというと、神の形がそうだ、神の形に作られているからなんですよね。だから相続する、神のものを任されるということは、これが本当に大きな恵み、特権なんですよ。で神が初めにこうやって万物を支配するように命じられましたが、神の子供となった者たちはキリストが地上に来られるときに被造物を従わせるということを教えています。ローマの8章の21節で、ローマンズ、 8:21、 被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由に預かりますと。被造物クリエーション全体が待ってるんですね。私たちが神の子として現れるの。私たちが被造物自然を見るときにね、こうどうですか皆さん、神の栄光を見ますね。でも神の国イエス様戻ってこられたらもうこれどころじゃありません。私たちはいつもお膳に行きますけれども、素晴らしいなと思いますけれども、イエス様戻ってこられたらそれどころではありません。何十倍の輝く神の栄光をなんですね。だから私たち今からでも思い巡らすことができます。これらを私たちが相続するんです。花も山も風も大海もイエス様のが来られることによって再臨によって解放されて、それらを楽しむことができるんです。でこのことを主題にした歌があって、もうこれ日本人の牧師さんが作った歌なんですね。ジャパニーズパスターが作ったんですけども、花もこれ読みますね。で後でね、皆さんリンク送ります。ミュージック付きのね。一番目はここに泉は湧く、涙を過ぎるとき、やがて実を結び笑い声に満ちる。花も雲も空も大海も奏でよう奏でようイエスを。空に響け歌え魂よ、恵みよ恵みよ恵みよ。で二番目、セカン、仰げ天は開き、我々僕らは見るだろう。やがて花は咲き、栄光の主が来られる。花も雲も風も大海も奏でよう奏でようイエスを。空に響け歌え魂よ、恵みよ恵みよ恵みよ。素晴らしい自然を今から相続していることを喜びながら、私たちは満たされることができるわけなんです。そして主が来られた時にこの神の国を受け継ぐことになります。イエス様が王となり、正義と平和が満ちているこの国を私たちにくださるんです。ライオンが牛と共に草を育むんです。病気の人がセックが完全に癒される、コンプリートヒール。で荒野に水が流れるんです。武器が全部農具こう、ね、に変えられるんです。そして何よりも神殿にイエス様がおられて教えてくださって、全ての国の人がイエス様の教えを聞くために集まっていく。なんという恵みでしょうか。で黙示録にはレバレーションには7つの教会に対するイエス様の言葉で、勝利を得る者はオーバーカマーについての約束が全部神の国を受け継ぐ約束になっているわけなんです。こういう幸いを得る約束なんです。アブラハムに多くが任されたと同じように、私たちも富むものとなります。私は信仰によってエイブラハムの子です。世界を私たちに任され、私たちは富むものとなるんですね。だから忍耐しましょう。使徒の14章の22節に Acts 14:22、 神の国に入るために多くの苦しみを経なければならない。忍耐ですね。 Patience。次に忠実です。 Faithful。 タラントを任され、それをもって商売したしもべたちのことですね。マタイの25章の20節で Matthew 25:21、 よくやった良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれですね。そして主がこういう小さい集まりにも神の国をくださいます。ルカの12章の32節に Luke 12:32、 小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのですということです。この恵みを喜びましょう、賛美しましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたはこのようにして私たちに恵みを与えてくださいました。神の子供となる特権と相続する特権を与えてくださったことを覚えて感謝いたします。 主よ、どうぞこれから歌う賛美をあなたがお受け取りください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。